今日は詩編の39編今日の午後の礼拝ではですね、ヤコブ書から皆さんの何に気をつけなさいというメッセージでしたかな。口、そうです、唇に気をつけなさいというメッセージでしたね。唇は災いのもとです。そして唇は災いのもとばかりではなく、唇の結ぶ実で皆さんは潤う、唇の結ぶ実を刈り取るということも礼拝で言いました。ですから唇が良い言葉を語るのであれば、その良い実を結ぶことができるんです。でですね、唇は災いのもとだから、何でもかんでも黙っているのが良いかというと、そうではないんですね。詩編の39編の1節から3節までをお読みしたいと思います。私は言った、私は自分の道に気をつけよう、私が舌で罪を犯さないために。私の口に靴輪をはめておこう、悪者が私の前にいる間は。私はひたすら沈黙を守った、良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった。私の心は私の内で熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。とりあえずここまで。これはダビデの詩なんですけれども、ダビデもさすがに唇で罪を犯さないようにと、常に自分の唇を見張っておりました。自分の道に気をつけて、自分の唇で罪を犯すことがないようにしようと、ダビデは思って、特に悪者が私の前にいる間はそういうふうにしようと言いました。で、ダビデは、その通り守ったんですけれども、しかし彼は、痛みが激しくなり、心が熱くなり、火が燃え上がる、うめくように燃え上がったと言っております。これはですね、二節。良いことにさえ黙っていた。だからです。良いこと、その人に言うべき良いこと、その人にのためになること、それを黙っていたから、だからダビデは痛みが激しくなったんです。良いことというのは必ずしもその人にとって、耳に甘い言葉とは限りません。戒めの言葉も良いことです。時にはその傲慢がもう夏草のように生い茂っているようであれば、それをバッサリ切るようなことも、それもまた良い言葉です。なぜなら罪を犯させないため、そしてその人が良い方向に立ち直るため、そういう良い言葉は控えるべきではないんです。良いことに黙っていると、ますます突き上がって、自分はあ、こういうことしてていいんだ、見ろ、正直者がバカを見る世界だ、だからますます自分は悪賢く振る舞おうと、そういう風になっていってしまいます、黙っていると。だからこのダビデに対して悪いことを言う者に対してダビデが黙っていたら、ただダビデはやられる一方、ただこれ言う者は突き上がる一方で、それで彼の痛みは激しくなり、火は燃え上がったんです。ダビデは、その結果、口を開きました。まず誰に対して開いたか。四節、なんていう書き出しですかね。主よです。そう、ダビデはまず、人にではなく主に告白しました。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚い顔知ることができるように。 ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも当然です。まことに人は皆、盛んな時でも全く虚しいものです。まことに人は幻のように歩き回り、まことに彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は積み蓄えるが、誰がそれを集めるのか知りません。人間というのは結局ですね、ダビデも含めて、またこの悪いことを言う者も含めて、ほんの手幅ほどの命しかありません。わずか小さなものでしかありえません。悪者がいかにおごり高ぶったことを言ったとしても、またダビデがいかに、そのことを聞いて口をつぐんで耐えたとしても、結局のところ人の弱いはどれだけか、人は儚いものに過ぎないんです。人間が人間の力で何かをしようとしても、それは弱い。またかといって人間が罪に罪を重ねて好き放題しようとしても、それもまた儚いこと。人はいずれにせよ、その行った全てのことについて裁きを受けなくてはならないと、伝道者の最後の章、最後の節に書いてあります。人は儚いんです。だからダビデは、私の日数を数えることを教えてください、私の一生がどれほど虚しいものであるのか、それを教えてください、そのことを知ることがまず 大切なんです。自分がいかに儚く、自分がいかに弱く、自分がいかに忍耐がなく愛がないか、自分がいかに唇の汚れた民であるのかを知れば知るほど、自分に絶望して、そしてより頼むべきお方が見えてきます。希望があるんです。より頼むべきお方、このお方がいれば、私たちはたとえないに等しくてもあるに等しくなるんです。主はあるお方です。ありであられるお方。主は私はあると言いました。あるんです。そこでダビデが7節以降の祈りを続けます。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。私のすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。私は黙し、口を開きません。あなたがそうなさったからです。どうかあなたの無知を私から取り除いてください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。あなたは不義を責めて人を懲らしめ、その人の望むものをしみが食うようになくしてしまわれます。まことに人は皆虚しいものです。結局ダビデが望むべきお方は主だけだと分かりました。ダビデはいかに人が虚しいか、いかに人が人のことを責めたとしても、また人は自分のことを責めたとしても、それはシミが食うようなもの、すぐになくなるものです。ダビデはこの時口を開けませんでした。主がそういうふうになさったからと9節に書いています。ダビデが沈黙した時、本当にただ打たれ同士でした。いつだったか、愛箇所で、あなたの口を塵につけよと言いましたね。塵をじっくりと味わいなさい。塵というのは人です。人の成り立ちは塵です。塵を口につけて、そしてじっくりと人の成り立ちを味わい、そうすれば主はその人を高く上げてくださいます。私たちがどんな成り立ちか、いかに虚しいか、それを私たちが知るとき、主への 祈りが開かれていき、そして主は私たちに答えてくださるようになります。私たちの望みは主だけで、それで12節以降、私の祈りを聞いてください、主よ、私の叫びを耳に入れてください、私の涙に黙っていないでください、私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。私を見つめないでください、私が去っていなくなる前に、私が朗らかになれるように。アメン。このように人は祈っていいんです。主に申し上げていいんです。主にであれば何でもかんでも言うことができます。よくですね、人の前で祈るとき非常に飾る言葉を多用する人はいるんですけども、主は心を見られるお方です。いかに唇で王主を褒めたたえますとか、あなたの栄光は全地に満ちますとか、そういうことを言って自分が昨日くすねた100円のことを申し上げないとか、とにかく自分が犯してきたことを隠すためにそういう、主のことを祈ったり、あるいは、いかにも生徒たちのために取りなしているかのようで自分の悔い改めをしないとか、そういったこともすべてお見通しです。しかし主の御前には本当に人の前には言えないことも言えるじゃないですか。主はすべてがご存知だから、いかに自分が虚しいか、いかに自分が罪深いか、してきたあのことこのこと、気になるあのことこのこと、すべて申し上げることができるんです。そして神様にダビデがこういうふうに祈って、それで私の祈りを聞いてください、叫びを耳に入れてください、主よ、あなたは私と関わってください、私に幸いを見せてくださいっていうふうに、あたかも人と会話するかのように親しい会話ができていません。ダビデは、皆さんも神様との間には何か崇高なお方で手が届かないような、人のことをなんか見ていないかのような、そういう神として見ないで、むしろ対話して、そしてちゃんとコミュニケーションできるお方として、そして私たちの痛みを知っておられるお方として、そしてちゃんと祈れば聞いてくださるというお方として、どうか祈ってください。祈りは独り言ではありません。祈りは何か定型的な言葉の羅列ではありません。祈りは対話です。祈りは礼拝にも通じます。祈りは神様との交わりです。祈りは独り言ではないんです。ただブツブツと唱えて、それでなんかセラピーの一種かなんかと、なんかの精神科は言ってましたけれども、そんなものではない。会話したら答える、祈ったら平、なんか分かんないけど平安が与えられるということはあります。主が生きておられるお方であり、そして祈りを聞いてくださるお方だからです。主に対してはですね、イエス様はこういうふうに言いました。私の言葉があなた方のうちにあり、あなた方のうちに私の言葉があるのであれば、あなた方は求めることは何でも願い求めなさい。何でも願い求めることができるんです。何でも。どんなことでもいいです。主よ、どうかサマージャンボ宝くじが当選しますようにとか、そんなことでも別にいいんですよ。ただし当選するかどうかはまた主のお心次第です。とにかく私たちは心の内にあることをすべて申し上げていいんです。こんなことに祈っちゃったらちょっと恥ずかしい、だからちょっとこっちの言葉を選択して、しようという、その心の成り行きもすべて主はご存知なんですよ。だから皆様すべてを委ね 何もかもお見通しだからこそ、私たちは何でもかんでも申し上げることができるんです。どうかダビデのようにどんなことでも祈り、そして力をいただく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福をいたします。
アーメン。
アーメン。